朝日新聞の澤田亮です。本日の楽屋裏はお二人ゲストをお呼びしております。まずは最近もおなじみになっております、
水野アドさん。おなじみになってきました水野です、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう一方、スポーツ事業部の森弘明さんお呼びしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
楽屋裏初登場、
はい、
あのどういう方かちょっと水野さんご紹介いただけますか。
はい、あの森さんこの間実は別のポッドキャスト出ていただいて、はい、実はですねパラリンピアンなんですよ、うん、はい、でパラリンピアンが同僚にいるってなんかすごく嬉しくないですか。
すごい、すごいです。
本当びっくりしたんですけど、なんか呼吸にあの社内報とか社あの社内、はい、あのなんていうんですかホームページとかで、うん、同僚にパラリンピック出る人がいるぞみたいなのが出始めて、
急に出ましたね、はいはいはい、
えそんな話聞いたことあったって
聞いてないみたいな、
めちゃめちゃ驚いて、うん、でそれであの今回ねあのパラリンピックでどんな経験したかっていうのをお話してもらおうということで、
はい、
これが SDGs チャンネルの方で配信されておりますので、
はい
はい、ぜひこちらも聞いていただいて、
聞いていただいた上でさらに追加コンテンツ で、
そうなんです。ちょっと足りなくってちょっといろいろ聞きたいなと思って、はい、お招きしました。
森さん、あの、はい、よければ自己紹介簡単にお願いできますか。
あ、はい、スポーツ事業部に勤務しております、森弘明です。種目は、パラノルディックスキーのクロスカントリーという、競技を、5年ほど続けてます、会社員生活はですね、この4月で4年目になります、日頃の仕事の内容っていうのが、はい、あのスポーツのイベント、主に、バスケットボールだったりとか、
うんうん、
まあ、サッカーとか、あとは障害者スポーツだったり、いろんなあらゆるこうスポーツ祭事の担当っていうのを、一応チームで、はい、仕事してるようなそんな部署になります、
うん
う
ん、
はい、
うちの会社ね、いろんなスポーツの実はあのサポートカンパニーっていうのになってるそうで、はいはい、私も今回あの実は初めて知りまして、バスケットボールも、はい、
僕も初めて知りました、
ね、初めて知ったよね
そうですね、あの
ごめんなさい、
B リーグと、そうですね、あの、うん、JBA っていうの日本バスケットボール協会の一応サポーティングカンパニーに、朝日新聞社はなっていて、
うんうん、
はい、そういったお仕事を、はい、してます。
ミニバスとかもやってますかね。
あ、ミニバスも、はい、
ちっちゃい頃から、
はい、
B リーグとかになるまでこうずっと
応援してる、
応援してる、
うんうん、そうですね、高校野球だけじゃないんだぞっていうね、吹奏楽だけでもないぞという、
そうですね、もうこれからはもうバスケットボールもやっぱりこう時代来るなって思いながら仕事してます、う
んうん、八村塁選手とかでもね盛り上がってるしね。
確かに確かに、
うんうんうん、
で、あのこの前あの SDGs の方で、まあ、大体2話分なんで1時間半とか2時間とかたっぷりお聞きしたんですけど、うん、水野さんいかがでしたか。
いやなんかあの どうやって競技生活とこの会社員生活を両立させてるんだろうってお話聞けば聞くほど
分からなくなった、
分からなくなったっていうかあの競技がすごいハードな競技なんですよ。のなんかパラノルディックスキーって あの、ま、マラソン、
もう
本当に山を雪山を登っていくマラソンみたいなお話を聞いてて、うん、えすごいハードじゃんみたいな。しかも東京で会社員生活してたら雪山行くのも結構大変だし、
うん、
どうしてるのって心配になりました。
そこら辺どう、
あ、そうですね、う
ん
う
ん、されてるんですか。
あの自分、ちょうど会社員生活3年経って、まあ、この3年間のうちいろいろあったんですけど、うんうん、最初の1年目ってそのコロナになる前、コロナ禍の前だったんで、うんうん、あのその時は、まあ、毎日、週55日週5で、会社に来てたので、うん、まあ、その時は、就業後に、うちの会社にあの、ね、あのフィットネスルームがあるんで、
あるん、
まあ、そこであ
るんですよ、知りません
どこにあるんですか。
地下に、
あ、地下にあるんですか。
地下に
あって、そんななんか地下組織みたいな、
え、結構ね、あの なんかこう平日の日中なのにやってる人がいるみたいな。
あ、いますね。
ね、おやっていう時間に。
みんな使えるんですか。
うん、その時はみんな使ってましたよね。
最初はそうですね。こう、うん、最初の1年間ぐらいはずっとそういうあの生活をしていて、で、あの、まあ、仕事始まる勤務する前に、一応家で、体幹トレーニングとか、まあ、そういったあの家でできるようなトレーニングをしてから出社して、
うん、
で、就業後に本格的にトレーニングをするという流れでやってました。
やでもねそのフィットネスルームコロナの問題、まあ、起きてコロナになって閉まっちゃったんですよ、
はい、あそうなんだ
そうですね2020年の3月ぐらいにはもう閉まっちゃって、うんうん、練習場所なくてうわどうしようかなっていうのはありましたけど、
うん、
それはその後閉まっちゃったとはどうされてたんですか。で
その後あのやっぱりどこ の, あのその当時結構そのコロナにそんなにこうみんな知識っていうか、まあは
い、
どうしたらいいかって分かんなかったんで、うんうん、とりあえずなんかこうあらゆる施設が閉鎖されちゃったんですよ ね,
そ, う
で
した
ねそんなことありましたよね、うん、でそ
全部
閉
じろ
でなんか我々のもちろんね大会もそうだしあの、まあ、合宿とかも、うんうん、あの全部あの中止になっちゃったりして
密です、
あ、うん、あもう密ですってなっちゃってあの結局あの何もできないみたいなことがあったんでちょっとそれは困るってことで、
うん、
ちょっとお家でのトレーニングっていうのがやっぱり時間増えたんで、
うん
まあ、その期間はあのいろいろな、まあ、給付金とかもあったんで、ね、あのトレーニング器具を買い込んでおうちトレーニングを、うん、あの充実させたっていう
家をジムみたいにしたってことですね。
まあそんな本格的にはできなかったんですけど、うん、一応そのタイミングであのエアロバイクっていうんですかね、
うんうん、
あの自転車を、うんまあ、買ったっていう。だから今も家にありますけど、
うんうんうん、
一応ねあのそれでも、まあ、結構そういうベーストレーニングっていうかはできるんで、うん、有酸素はで結構その時期はずっとお家でやったり、あとは長い時間こうウォーキングっていうか、
うんうんうん、
結構なあのそ距離を歩いたりとかして、うん、しのいでたっていう。
はまあ、この時期ね私たち、まあ、普通の一般の人もタクトレとかすごい流行ったじゃないですか、
はい、
YouTube でねお家でできるマンション 下にも響かないトレーニングみたいな
のが
すごい流行って、まあ、でも多分私たちの運動するべき量とアスリートって多分全然違うから、そうそうそう、多分
こうあの日頃の運動不足を解消しましょうみたいな我々のレベル
とかいうレベルと
アスリートのこのトレーニングの量って結構違うような気もするんですけど、
う
ん
まあ、そうですね、うん、結構強度の高い、
強度の高い
練習メニューをやっぱり、うん、こなすっていうのが、まあ、通常なんですけど、
うんうん
まあ、あの基本的にあの会社にいろいろあったんですけど、うん、あのその1年目の頃に、なんかこうこれからなんかこう大会にこれからツアーに参加しますっていうのを11月頃ぐらいに皆さんの前であのなんかこう壮行会開いてもらったことが初年度あって、でその時に集まった
そんなことやってたんだね、知らなかった、ね、知らなかった、
読者ホールで、あの
結構でかいところでやってるじゃないですか。
そうですね、でその時はあのコロナじゃなかったんであのなんかねあの飲み物とか、
うんうん、
ちょっとした軽食とかそういうのも
一食パーティーみたいな感じ で,
そうです、ね、用意いただいたりして、
うんうん、
でなんかいろんな人がこうその時参加してくださって、でそこにいた会場の人方にこう、うん、カンパを多分募ってくださったんでしょうね。でその、うんまあ、集まったお金であのスキーエルゴっていうトレーニング の,、うん、あのマシンがあるんですけど、
はいはい、
え知ってる、
あのいや僕ボートを
ボートのそうです
やってたんでエルゴっていう、
そ
う使うんだ、
ボートのそうですね、
漕ぐ時のすごい、
そうですね、ボートの、エルゴメーターっていうのが、うん、そのまんまこ う上についたような、
だからスキー用になってる、
あそうですね、うんうん、スキー用の立ってやるような真下にこう引くようなあのとマシンがあるんですけど、うんうん、まあ、それをあの購入させていただいたという、
なるほど、
そう
なんだ、でそれがあのうちのフィットネスルームにはあるっていう、
うん、
実は、
あ
そっか、でも行かないと使えないわけですよね。
そうですね、であの3月の初めぐらいに設置したんですよ、
うんうんうん、
そしたらもうすぐあのフィットネスルームが閉鎖になるっていう事態で、まあ、もう新品同様な感じで置いてあるっていう、そうですね、まあ、なんかね、まあ、皆様のね、そういうカンパでいただいたんで、うん、まあ、まあ、最終的には会社の資産になるだろうということで、まあ、そこに今置いてあるんですけど、
うん、でも宝の持ち腐れになっちゃってますね。
いや、まあ、結構真新しい感じですね、
うん、
まだ、
うん、そうなんだ、うん、でもなんかその時って不安はなかったですか、その東京五輪さえどうなるかみたいな状態で。
あ、そうですね、うん、ちょうど自分も、東京オリパラを業務の中の担当として、
うんうん、
やっぱやっていた身でもあるので、うん、なんかその当時はやっぱそれこそなんかスポーツの価値みたいなところをもう一回こう考え直しちゃった時期はありましたね。であとそもそも自分の活動とかもやっぱ止まっちゃった時期もあって、
うん、
いやなんか何の今なんで自分はやってんだろうみたいなことは 確かにちょっと思ったことはありますね。
まあ、あの時私不要不急って言われるたびに、はい、もうなんか私の存在がそうかもとかって思っちゃったりしましたもんね。本当嫌な言葉だったなって思う。
みんな思ってましたね、うん、多分、うんうんうんうん、僕も音楽やってたのでその業界の人とかなり知り合ってましたけど、うん、もう不要不急と言われなんか
ライブハウスとかもね、
はいはい、みんななんか、うん、なんで生きてんだろうみたいな感じの状態に陥ってたんです。スポーツもそんな感じの時ありましたよね。
ありました。だから観客上限もそうですし、うん、あとは自分自身の競技活動に関してもなんかやっぱり、うん、やっぱねリスクがあるからっていうことでなんかあんまりよく思われないんじゃないかとか、うん、もうちょっと感じながらやってたかな。特に2020年はずっとそういう感じで1年過ごしてたかなっていうのはありますね。
なんかねこう肩身狭くというか、
うん、あそうですね、ねうん、
すごいあの五輪に関してもなんかあの本当に応援してるって言いづらい雰囲気ってすごいあったじゃないですか。
ありました
あれ何だったんだろう、ね、
すごくなんかこう私は結構スポーツから力もらう派でカープも好きだし、はい、大相撲も好きだし高校野球も好きで、うん、いろんなスポーツ見るのもやるのも好きなんですけど、うんはい、こう言えないそれをなんかこう言うと、うん、
開催に賛成なんですねあなたは
そうっていうねこうなんか二者択一を迫られるというか、
そうですね、なんかあの、うん、そうちょうど自分が入社したタイミングっていうのが2019年だったんで、うん、1年前のイベントとかが、まあ、そこらかしこでやってたというか、うんうん、結構あちこちで盛り上がってるところを見てて、うん、でみんながみんなやっぱそれなりにこう東京にの開催に対して結構まあ楽しみにしてたところは、うん、多分あったと思うんですよね、うん、結構あのチケットも抽選してとか、うん、っていうところまで来ていてあの急に何かこうネガティブな要素に変わってしまったことが、うん、やっぱりこう現場で見てるとやっぱりなんかこう肌で感じてやっぱりなんかこういやなんかこういうことはあるんだなっていうので結構あの忘れがたい経験にはなったかなっていうので、うん、結構自分が関わる中で結構割とそういうことが多いですね。自分の競技活動もそうだしちょうどねパラリンピックの時も、うんまあ、いろんなことあって、うん、そうですね、
あそれは落ち込む、うん、
それ一回考え込んだ後そこから、はいこう やっぱりちゃんとやらなきゃというか気持ちの切り替えみたいなのって
そうですねでなんでそう今自分がまあ好き、まあ、競技やってるかみたいなところをもう一回考え直してでもやっぱりスポーツ好きだなっていう気持ち で、はい、でだからそのために自分は、まああのまあ、やってるんだっていう気持ちでそうまたね改めてこう楽しむ気持ちでやっていこうっていうふうに思って2020年の秋ぐらいからかなもう一回こう再始動しだしたという感じですね。
やっぱシーズンが始まると気持ちもちょっと切り替わるみたいなところがあるんですか？
ありますね、うん、でもその時はまだあのうちのそのスキーの国際大会とかは結構その3つぐらい年間であの予定されてたんですけど、うん、その時はまだやる予定だったんですけど、うんうん、11月の中旬ぐらいかなシーズン始まってちょっとした時にもう全部が中止になっちゃったんで、うん、で今年度は何もないぞみたいな話になってちょっとねその時もまたちょっと波乱だったけども、うん、
でその後モチベーション保つのがすごく難しそうなんか、ね、試合がなくなっちゃって、はい、そのために練習してるのに披露する場もない、
う
ん、試す場もないみたいな。
そうですね。あとはそのピークとかのね、その調整がね、どうしたらいいのか分かんないっていうのがちょっとあったかなとは。そう何をそう今年度はこう目標にやっていけばいいんだっていうのはちょっと分かんなくなったかな。周りも自分も周りもそうですね。
いや本当そうだよな。高校野球とかもね中止になったりして。
そうですね。
ね、いやもちろん高校野球だけでもないんですけど、うん、そのあのなんか年に例えば高3だったりとか最後の大会だったりとかした人たちって本当になんかチャンスを奪われちゃったわけじゃないですか、うん、やっぱその時の1年間ってすごく大きいですよね。
大きいですね、うん、多分一番目標にしてるじゃないですか高校の総体とか、うん、それこそ高校野球とか、
うんうんうん、
なんかそれがなくなるともうなんか何してたんだろうみたいになっちゃいますもんね。
そうですね。あ あとはそうだな、東京もやっぱ延期して開催されて、
うんうん、
やっぱ無観客になっちゃってとか、うん、でもパラリンピックの時はあのなんかこう、なんかこう教育的な意義があるからっていうことで、うんうん、なんかこう学校のなんかこう子たちというか生徒方は、
ね、見学、ね、に来るみたいなのありましたよね。
ありましたよね、うん、それはあの、まあ、認めるというかだけど、うん、なんか現場からするとその学校の現場からすると、うん、やっぱりそこのなんかこうリスク管理とかっていうのはなかなか大変だから、それで認められて、もともとその東京都内の学校でオリパラの指定校とか、
うんうん、
教育指定校みたいなのだったとしても、ちょっとこう子供らのこととかあの先生方の現場のことを考えると、なんかこう連れていけないみたいなこともあったらしいので、
うんうんうん、
でそのね、やっぱそのタイミングはやっぱ子供たちがみんなこう、うん、楽しみ事が何一つなかったっていうね、ちょっとこう我慢の年だったのかなっていうので、
うーん、
まあでもそういうことがあって、その秋頃僕なんか分かんないんですけど、地元の学校に、うん、なんかこう そういう、ね、事情があるからっていうことで、なんかこう学校公演みたいなのを、あの、うんうん、頼まれたことがあって、うんうん、
行けない代わりに出張しに行くみたいな感じ。
そうですね、なんかあの、うん、でしかもその自分の出身地 あの板橋区内の地元 あの中学校で、
うんうんうん、
あのちょっとお願いしますと。あのやっぱりその最近求められてることって、うん、やっぱりこうゆかりがあるというか、なんかその身近さな気がするんですよね。なんか、まあ、パラリンピックとかねは結構やっぱすごいみたいな風に思われるんですけど、
うん、
まあ、まあなんかねこう遠くの人みたいになっちゃうと、あんまりこう関係性築きづらいんで、
うん、
やっぱりそう地元でこういうね、まあ、人としてなんかこう 人の人生観として、まあ、その子らのこうキャリア教育とかに、まあ、つながってったらいいかなっていう、
うんうん、
多分最近役割どころに、まあ、我々も変わってきつつあるんじゃないかっていうのはこの1年ちょっと感じましたね。
うん、身近にいるよっていうこと
な
の、
うんうんうん、であとやっぱり自分の、まあ、別に苦労話とも言え、まあ、なんかまあ一応その、まあ、事故してとかっていう、まあ、挫折経験からここまで、うん、まあ、どうやって、まあ、歩んできたかっていう話を、まあ、普通にただただあの事実としてね、あの言ってるだけでも、
うん、
やっぱりこうすごくなんかね、何かこう響いてくれることもあるみたいで、まあ、ちょうど同じようにこう、ね、あのやっぱ何かこう我慢を強いられてる中だし、なんかこう共通してなんかこう、なんかこう感じてくれるところが結構あったみたいなんですけど、うんうんうん、すごいそれでいろいろね反響いただいたりとか、
感想とかもらったりするんですか。
感想とかはもう多分いただけてたと思うんですけど、うんうん、ちょっと私まだ見てなくて
見てい
や見たいんですけど、いや多分、うん、まだ多分こっちに来てないから、そう多分ね、
楽しみですね。でもそれね、
いやでも、うん、そう終わった後の子たちの反応も見てると、うん、あなんかこう自分の目的通りだったなっていうか、まあ、僕がやっぱりこう身近に感じてほしいっていうので話しに行ったんで、
うんうん、
やっぱ終わった後はちゃんとその生徒さんの方からそういう しゃべりかけてくれるようになったし、
うんうん、
それはもう嬉しいなっていうので、
うん、
まあ、そういう意味ではまあ悪いことばかりでもないっていうのが、うんうん、まあ、この1年間だったかなっていうのはありますね、
うん、いや確かにこう多様性とかって言われている割に、
はい、
やっぱり出会う機会があんまりなかったり、
うん、
なんか日常生活に身近にいなかったりすると、あ、事故で足を失ったら大変そうだからなんかこう声かけづらいなとか、なんかね、うん、こう、うん、こっちが配慮するしてるつもりでちょっと距離を取っちゃうみたいなとこがあったりするのかもしれない、もしかしたら、
うんうん、まあ、そう、あとは、まあ、やっぱりこう子供だからやっぱりこう ちっちゃい子ほど、うん、あの我々の足とかをよく見るんですよね。
あそっかそっか、
そうそうそう、これね結構どっかのタイミングで話したいなと思ってるんですけど、
うん、
なんかこう、まあ、親御さんと2人で行ったとして、うん、子供はこうすごく凝視してるわけなんですよ、自分の足を。
お母さんだったらさ、見ちゃダメよとかって。
ああ、そう、まあ、そういう風になっちゃうんですけど、うん、やっぱりその自分がもし仮に親だった時に、うん、まあ、どう促したらいいのかなっていうか、
うん、
でもそうそうそう、で逆にあの、まあね、あの気になってんだったらあの聞いてみなって言っちゃうかなっていう。
え、逆にその森さんからすると、
うんうん、
ジロジロ見られたりするのってどうなんですか。
あ、いやもう全然、てかもうそれは当たり前だろうなって思うんですね。多分自分にないことだし、うんうん、なんか多分でなんでだろうってやっぱ思ってるはずなんですよ、
うんうん、
だからそれをやっぱり何かね、そこ理解すれば多分 分かるというか、あ、うんうん、そうなんだねっていうふうに多分納得がいくと思うんですよね、子供からすると、うんうん、なんで、まあ、親だったとしたら、まあ、見ちゃダメとかそういうふうに関わりを断つんじゃなくて、うん、多分その子の、ね、今後こういう、ね、周りにそういう人全然多分いると思うし、うんうん、これからも出会っていくと思うと、うん、やっぱりね、早めの時点でね、そういう人いるんだって認識させた方が、
確かに、
まあ、その子のためというか、うん、そうですね、うんうんうん、まあ、だからそういう意味では、まあ、気になったらまあちょっと聞いてみなって言っちゃうかも。
あ、そうか、
多分それが一番多分こう障害当事者の人からすると、うん、多分全然ウェルカムな感じだと思うんですよね、
うん、
なんでこうなのって聞いてきたらね、えそれはもう好奇心から聞いてるんで、
うんうんうん、
だから結構そうですね、僕もよく各地に行って、あの自分の足を披露してくること多いんですけど、
うんうん、
みんなやっぱりこう、わあかっけーみたいな感じで、そう、うん、興味を持ってくれるんで、うん、それは良かったなって思いますけど。
ああ、そうか、なんか私あの見ない方がいいのかなとか思っちゃうタイプかもしれない。
いや、もう
失礼かなとかって、
あ、どうすればいいんだろうなっていうか、
うん、そう、戸惑い、
なんか相手を傷つけたりしないかなって思いすぎて出るのかもしれないですね。
逆にでもなんかもう分かるんですよね、絶対視線は落ちるんで、あの、あ、足に、足元に、それはもうしょうがないなっていうのはあるんですけど、
うん、
いや、もうでも気にしないで接してくれた方がありがたいというか、う
ん
う
ん、なるほど、
まあ、もう
でもそうだよね、人間だから違いに目が行くのは当然だけど、
もちろんですね、
うん、そのなんかそれがキーの目だったり、うんうん、おかしな目だとムカつくし腹立つと思うけど、
うんうん、
純粋にあれなんか違いがあるなっていう時にどうしたの、うん、って聞くのはおかしなことじゃないですもんね、
う
ん
う
ん、
そう考えたら。あ、そうですね、なんか逆にあえて触れないとかも、うんうん、まあ、違うかなと思うんですけど、
うんうん、
まあまあまあ、こればっかりはね、なんかまあ難しい、いろんな人いるんで、うん、あれなんですけど、少なくとも自分はそう思ってますけど、
うん、
まあ逆にね、だからそういう意味では自分の体も割とこう教育の題材みたいになるんだなっていうのはちょっと感じましたね、
うんうんうん、
やっぱもう子供たちの目が輝いてるんで。
いや、でもそうかも、あのね、パラリンピックの時とか五輪の時も思ったけど、あの義足の走ってる時とか本当にかっこいいですよね、めっちゃ速いし、
う
ん、
いや、そうですね、かっこいいですよね、もうやっぱ道具を使ってやっぱりこう、うんうん、あそこまでのパフォーマンスを出すっていうのが、うんうん、やっぱりパラの魅力だし、多分あれをこう、あのパフォーマンスを出すまでに多分いろんな人が関わってるんで、
うんうん、
やっぱそういうところも含めてなんかこう興味持ってくれたらいいんじゃないかなっていうのは思ってるんですけど、
うんうん、
まあ、そういう意味では東京大会は やる意義はあったのかなと思いますけど、
うん、なんか幅跳びでさ、あの、はい、健常の方より記録出してる外国人の選手とかいらっしゃいますよね。
マルクス・レーム選手ですよね。
そうだそうだそうだ、うん、
そうですよ ね、 もう
なんか本当にすごいなっていう。
そうなんですよね、
だからもしかしたら義足の選手の方が普通の足より強いし、
うん、
なんか飛べちゃうっていう、すごい。
そうですよね、うん、あとはやっぱりそのエンジニアリングがやっぱり発展してる国なので、ドイツが、うん、あの自分が今使ってる義足の部品とかパーツっていうのも基本的にそのドイツのその会社だったりするので、
うん、
やっぱりそういう意味ではなんかこう、なんだろうな、開発力とか、
うん、
そういうものもなんかね、やっぱり今後ね、日本もなんかこうそういう情熱を持ってる人たちが、うん、変えてくるのかなとか思うと、うん、すごくなんか楽しみではある世界だなと思います。
日本ね、ものづくり得意そうだから。
確かにそうです、ね、今そんなにあれなんですか、うん、まあ、やってはいるけどドイツとかよりは。
でも私、岸総具士さん取材したことがあって、
はいはい、
広島の方なんですけど、取材に行ってお話聞いたら、やっぱドイツに留学っていうか学びに行って、
そうですよね、
でそれで日本に帰ってきて日本でやられてる方で、でもその方おっしゃってたけど、あのやっぱりものづくり得意な人とか上手に作るってお話はしてたはしてたかな。でもあんまりまだ認知度とかがそんなに高くないのかもしれない。
まあそうですね、なかなか、なんかやっぱ義肢装具士さんのやっぱこうなり手がまあいないっていうのは結構現場でよく言われてることだなと思います。だから、あの自分の、まあ、その担当のもちろんあの先生とかっているんですけど、うん、まあ、その病院勤務の先生なんですけど、その先生はもうそろそろね、あの、まあ、次の世代にあのもう
バトンタッチしたいと
っていう話は聞きますね、うん、でも自分のことの足のこの状態とかね、いろんなことをもう知ってるのは、
うん、
まあ、あのその方だったりするんで、まあ、だからこれからね、徐々に多分そうやってどんどん若い世代の方に こうだんだん変わっていくのかなとか思ったりして、だから自分もその分ね、やっぱりこう年もいくんだなと思って、だその時若い時できたこともだんだんとね、やっぱ体にこう老いを感じるというか、多分なかなかねできたことできなくなってくるんだろうなとか思いながら、今ね生活をしてるんですけど、まあ、競技ももちろんやってるんですけど、
でもパラリンピックってその技師総具士さんとかって帯同していくんですよね。それでなんかあの道具とか直してくれたりとか。
そうですね、まあ、そういうメカニックみたいな方ももちろんいると思いますね。多分結構いるのが多分そういうスポーツ用義足のまあメカニックかつコーチングもできるっていうような方がいたら、多分そっちのスポーツ現場の方に回って多分いろいろとあのまあ二人三脚でやってるのかなとは思うんですけど、まあちょっと僕もね今度はあの気になっちゃうんで、あの陸上、自分もちょっとちゃんと陸上界にあの自分がこう潜入していろいろね、あのね、潜入そうね、潜入調査をできたらいいかなっていうふうに。
冬だけじゃなくて夏の競技もやる。
そうですね、あの本当にクロストレーニングっていうのかな、まあ、あとはもう自分自身の中でもやっぱりこうワクワクすることはやっぱりやりたいなっていうのは、まあ、ずっと思っていることなんで、また日頃ね自分が履いて使っている道具でどこまで速くなるのかっていうのはちょっとね気になるところではありますね。まあ、歩行用義足と、まあ、あの競技は違うんですけど、まあ、やっぱりねアイテムとしては義足を使うんですけど、そうですね、ちょっと気になるなと思って、そうどういう感覚なんだろうとかも、そうちょっとやっぱり極めてみたい気持ちもありますね。
でもなんかこうその義足とかって、競技用義足とかって、
はい、
おいくらなんですか？
いやこれは
すごい声になりましたけど。お高いんでしょ。
あの板 の, あのカーボン の, あのバネがあるじゃないですか、あれが結構高いので、まあ多分一足、多分膝の継ぎ手は自分ないので、あの、まあ、普通に片足で、まあ、100はいくかいかないかぐらいだと思うんですけど、すいません詳しい値段は分かんないですけど、でもやっぱりちゃんと自分両足作るとなると、もう100以上は絶対かかります。
声がちっちゃくなってますよ。
いや、あの本当にあのバイク趣味とかあの車の趣味と同じぐらいの値段感だと思います、やっぱり。
ちょっとカンパ講座を。
いや、
すいません、すんごい、もし失礼だったら申し訳ないんですけど、こうどれくらいの期間というか、で交換というか、
対応年数は5年って言われてます。
5年なんだ。
陸上のあのあれは、あ、陸上じゃなくて歩行用はなんですけど、多分陸上は多分あの多分、強度的な高い運動をするんで、あのそのカーボンのあの板があの折れちゃうこととかもあるんで、
そうですよね、
もっと早いかもしれないですね。
もっと早そう。
1年ぐらいでもうもしかしたらダメになっちゃう可能性もありますね。なんで、まあ、やっぱりあのお金はかかるという感じですね。
かかる。
ちょっといろいろ僕も今手元でこう調べてるだけのあれなんですけ ど、実際やってみたらもっといろんなところでかかるんだとは思いますけどね。
弊社はサポートできてるのでしょうか。
いや、本当に心配になりますけども。いや、
あの、まあ、あの、まあ、給与所得でやりくりさせていただいてます。
えっく
そうですね、あの本当にこれからあのどうするこうするっていうのをちょっとご相談させていただきたいなと思いながら、
本当に、なんか悩みを、ね、語るときこのポッドキャストも添付してこれ、ね、聞いてほしいですよね。こう頑張ってますっていうのを知ってほしい。
もう本当にでもまあ会社のためになるのはこう競技活動のなんかこうアウトプットの機会っていうのはもっとこう増やしていった方がいいのかなと思ったりするんですけど、まあね、あの業務できない期間にやっぱこうなんだろう、コンテンツを出すっていういうこともできたらななんて思ったりはしてますね。
いやね、なんかパラノルディックスキーをきっかけに朝日新聞知ってもらうってこともあるかもしれないですからね。
あ、本当に。そうですかね。
だってなんかその学校の生徒さんからしたら、え、朝日新聞って新聞の会社だけどなんかね、スポーツの授業もやってて、でそういう選手もいるんだってもしかしたら知ってもらえるっていう。
そうですよね。まあこう、やっぱりそう新聞社に入って、まあ、自分もなんかよく言われるのが、なんだろうな、 こう メディアのやっぱりイメージっていうのは、あの、うんうん、自分の仕事の話で聞かれるときって記者やってるんですかってよく言われるんですけど、
まあ、そうなっちゃうよな。
そうなります
ね。そうですよね。いやなんだけど、いや私はあの事業系のっていうふうにあの、うんうん、まあ、話し始めるんですね、
うんうん、
そうだから、まあどんどんこう、まあ、会社の、まあ、仕事もね知ってもらえたらいいのかなと思うし、
うん、
そう何をやってるのかっていうところも、まあ、自分はこう会う人会う人にこう伝えていけたらいいなとは思ってるんですけど、
うんうん、本当ね職種のデパートって言われるぐらいめちゃめちゃ仕事の数あるので、この楽屋裏それが一つの手立てになればいいですよね。
そうですね。
あ、そうですね。
さなざんにプレッシャーをかけて、うん、
いやもう僕としては大歓迎なんで、もういくらでも。
でも本当裏側をね知ってほしいなと思いますね、うん、どんどん。
確かになんか森さんと一緒にそういうこう義足のメーカーとかをこう、
うんうん、
あ、そうですね。
あ、確かに、うんうん、
取材じゃないですけど、うんうん、いろいろ裏側聞いてみたいとかそういうのも面白そうです、
ね、あ、ちょっとそうですね、自分もこれから、はい、あのできたらやりたいなと思います。
ぜひ、ね、想像より高かったとか、ね、うん、
言ってたんとちゃう。
そう、あれって言って、いや、うん、本当でもあの森さんって出身が東京じゃないですか、その板橋。
あ、そうですね、
じゃないですか、
はい、
そのスノースポーツもともとやってなかったわけですよね。
やってなかったですね。
そうだから
東京の人ってスノースポーツやらないんです
。いや、
北海道出身の人が言い始めましたよ。
人によりけりなんですけど、なんかやっぱりあの家族でなんかこうよく旅行に行く人とかの場合で、家族でまあ何日間か、うんうん、あの冬休みのタイミングでなんかこうスキー場にね、車飛ばしていくみたいなことはあるんですけど、うんうん、もうそれ以外であの本当に競技スポーツをやってるっていうのはあんまりないですね。
ないですよね。私はあの茨城出身だけど、はい、父が福島だから冬はスキーに必ず、
う
ん、そう行って、うんうん、毎年行ってて、でなんか私中学生ぐらいの時にボードに転向して、
おお、すごい
謎のなので、
ブイブイ言って
ます、ね、いやいや
でも大学ボードショーみたいな。
でなんかちょっとボードの方がかっこいいなと思っちゃったんだよね。そうで、それで転校して、で大学生の時にめちゃめちゃ私滑りに行ってて、好きでボード、
うん、
でこの間5年ぶりに滑ったんですよ。
おー、できました。
滑れた。
お、本当ですか。
すごい、人の体ってすごいですね。本当にすごい。覚えてて、
ね、
なんか1回転とかもできて、私って意外といけるかもとかって思ったけど、そんなレベルじゃない話を今してました。
え、じゃあその小さい頃とかあんまりウィンタースポーツというかスキーとか、
ウィンターはやってないですね。もう
全くやってないって感じ。
やっぱりね、あの幼い頃の環境でやっぱスポーツ選択するんだなって思うんですけど、はい、やっぱ河川敷のグラウンドがいっぱいあったんで、やっぱおのずとみんな野球やるんですよね。
サッカーでもないんだ。
いや、サッカーでもないですね。なんかやっぱり野球人口が多分特に多かった多分地区だと思うんですけど、
うんうん、
いや全然縁がなかったですね。
あのご両親が野球好きとかそういうこともある？
いや、もう友達が野球やってたっていう、あのなんかよくあるあの小学校で、あの
カツオ君です
。あ、そうです。だから、うん、なんかあの同級生で、あの お兄ちゃんがいる、あの同級生がいると、やっぱあの、うん、それに引っ張られて、あの結構幼少期の結構もう幼い時から野球連れてかれるんですよね、
うんうんうん、
だそこであのやってる友達があの、まあ、やろうよみたいな声かけて、それで始めるみたいなのがきっかけでしたね。
なるほど、ね、高校球児だったんですもんね、森さん。
一応途中まで高校球児やらせていただいて、
ね、やらせていただいて。
そうですね、一応まあそうですね、やってましたね。いや結構、ね、まあ、一応あれ高校球児だったんかなっていう。
いや全然高校球児ですよ。
そうですね、高校時代に野球はやってましたね、
うん、
あのでまあ大学とか、まあ、社会人とかね、まあ、縁があればと思いながら、
うんうん、
で高校2年の最後の夏だった、あ違うな、あと1年あると思って、うん、まあ、この1年で、まあ、それこそその先のなんかまああの続けるか続けないかを見極めようみたいな風に思って、まあ、それこそ気持ち入れ替えて、うん、走り出そうとか思ってた時期にドーンってなっちゃったんで、
うん、
まあ、もしかするとなんか、まあ、あの神様的なあれが、まあ、お前はこれじゃないよって言ってんのかなっていう気は。
いやいや、過酷すぎます。
過酷だよ神。
いや、なんか
ダメですよ。そんな
無理やりそうしてでもあの野球を回避させたかったのかもしれないんですけど、
そうか、
プレイヤーではないよって言われちゃった感じかなっていう気はするんですけど、
でももうそこからそのね、気持ちを切り替えてパラの道に進む、パラリンピックスポーツに行くってことは、うん、相当運動神経が いいんだろうなっていう。い
や多分その高校時代でやっぱりこう鍛えられたものがそのまま残ってて、うん、そのまんまあの、ね、パラっていうかまあその障害者の世界にやっぱりこう移行したっていうので、
うんうん、
まあ、それがまだ残ってたというか、まあ、その貯金で やれたのかなっていうところはあります。
やっぱ激しいスポーツするとその能力は残るんですか、真田さん。
いや僕残ってないですそれはなんかもう残ってないなこの人みたいな目で見てるじゃないですか。
見てない見てない。いやなんかねもうね
今運動してるイメージが真田さんないから
確かに
ないからなんか
運動散歩しかしてないすいません
それでももう外で運動してるんであれなんですけど、そうだからピチピチのだから17歳の時にあのそのままもうあの運ばれて病院行って、でそこでもなんかその歩行するためにある程度の筋力トレーニングが必要ってなって、まあ そこでもやっぱこう上腕の筋力とかをやっぱ入院生活で落ちちゃった分をあのそのリハビリで一応筋トレのトレーニングの時間みたいなのあったんで、まあそれをずっとやってたんで、まあまあ、まあそこそこちゃんと筋力を維持しながら、
うんうん、
そうあのまあ、20代に突入したみたいな、うん、そんな感じなの であとやっぱり自分が働いてたやっぱ環境が良かったですね、うん、あのアルバイト先があのスポーツジムだったんで、
うんうんうん、
まあ、一応あの、まあ、勉強の一環であの、まあ、その自分セクションがあの働いてるセクションがあのスポーツジムジムもやって、
うんうん、
あの受付のジムもやってて、まあ、ダブルジムやってたんですよね。だからあのそういうお金の管理とか、あとその 区の中の その、まあ、グラウンド、それこそさっき言った河川敷のグラウンドとか、うん、そういうのの板橋区が管理しているところの、まあ、スポーツなんかこうスポーツの施設というか、そういうところを、うん、まあ、管理している仕事があるんで、
うんうんうん、
PC 管理してて、でそれの仕事とあとは現場に立って、うん、あのお客さんに、まあ、マシンの使い方から
教えたりとか、
そうですね、どういうことすればいいのかとか、うん、このマシンがどういうものに効くのかとかも、まあ、やってたんですよね、
うん、
だそれで、まあ、ちょっと自分もハマっちゃって、普通に趣味としてなんかこうトレーニングやってて、
もうずっとスポーツ漬けなんですね、そう考えたら、
うん、そうですね、なんかもともと見る専になって、大学生はずっと、まあ、それこそねあの大学野球とかも、うんうん、まあ、見に行ったりとかいろんなことやってたんですけど、まあ、サッカー見に行ったりとか、うん、なんか普通にスポーツファンとしてそう数年過ごしてきて、でまさかあの本当にこう社会人に なるかなぐらいのタイミングでまさか自分にこう競技のオファー来るとは思わなくて、まあでも本当ラストチャンスぐらいの気持ちであのまあ飛び込んだという感じですね。
あの驚きの監督の誘いですよね
そうですね、あの
突然のノルディックスキーの誘い、
そうだから本当に雪とか寒いところにビビりながら始めたっていう感じなんで、
話はまだ続きますが、続きは次回。楽屋らではリスナーの皆様からトークテーマも募集しています。ハッシュタグ朝日新聞ポッドキャストでつぶやいてください。